さんこんばんは、菊池由美です。今日は10月31日、10月がもう終わっちゃうんですね。1年があっという間に過ぎたような気がします。今日のポッドキャストは平和賞についてお話ししたいと思います。この平和賞というのは、私が初めて聞いたのはデニス・クシニッチさんという人からでした。デニス・クシニッチさんはアメリカの下院議員で、実は2004年の大統領選にも出ていた人です。彼の政策にはこんなものがありました。大量破壊兵器をアメリカからまずなくすんだ、それから平和賞を作る、そして、自然エネルギーを推進する、それからNAFTAと WTO をやめてフェアトレードを推進する、まあ、こんな今のアメリカでですね、こんなことをやったら大丈夫、暗殺されないかしらっていうような政策を掲げて大統領選に立候補した人です。で、私は彼に出会ってから、日本にも平和賞があったらいいのにな、平和憲法があるんだから日本だってできるのになと思っていたいんですが、まあ、どうやって賞を作るなんていうのはね、どうやってやっていいかわからないですから、いろんな人にアイデアを話しながらも、もう2年の月日が過ぎてしまいました。しかしアメリカではその間、デニス・クシニッチは選挙に敗れましたけれども、草の根の運動で平和賞運動が始まっていました。ピースアライアンスというグループが中心になって、実は先月全米平和賞会議というのがあって、そこに参加してきました。そこに行けば何か私がやれる手がかりがつかめるかなと思って、そしたらその運動は驚くべきものでした。アメリカ中から500人の人が集まっていて、40の州が参加していて、その時はステートコーディネーターという州の代表の人が43名すでにできていました。そしてそれぞれの州ごとに、そこから選出されている議員、その議員の特徴をつかみ、どうやってコンタクトを取り、どうやって話していけばその人を説得できるかというアイデアをみんなで話し合って、2日間の会議の後、みんなで一斉にワシントンに繰り出してロビーングを朝から晩までしたんですね。で、その成果で60人の議員がこの平和賞草案に賛成に回ってくれました。まあ、今の政権はブッシュ政権ですから、共和党の議員が、過半数を占めてます。この平和賞法案を通すのはとても難しいです。しかしやはりアメリカの過半数がこの運動に加盟してくるようになれば、共和党の議員も言うことを聞いてくれると思うんですね。で、そういった本当に草の根の直接民主主義の運動、市民が議員と一緒になって法案を作って、それをロビーングしながら広めていって成立させるという、本当に草の、直接民主主義っていうのかしらね、そういう運動を目の当たりにして、私はもう鳥肌が立つほど嬉しかったんです。これを日本でもやりたいねと、一緒に行った富田君と一緒に意気投合して帰ってきました。で、それから1ヶ月経ってロンドンで第1回平和賞会議っていうのがあったんですね。で、それについては私のブログでももう書きましたけれども、そこにはなんとパレスチナ、イスラエル両方の国から代表が来ていました。そしてイギリス、アメリカ、今イラク戦争を戦っている国、まあ、戦争をしている国ほど平和賞運動が進んでいるんですね。面白いですよ。そしてオーストラリア、カナダ、それからヨーロッパのオランダ、イタリア、スペイン、ドイツ、そんな国々が来ていました。で、私が日本から参加して、2日間ですね、朝から晩まで平和賞のその国際ネットワークをどう作っていくか、これから世界中のすべての国に平和賞を作るにはどうすればいいかという話し合いを持ちました。そして帰ってきて、今私は平和賞についていろんな人に、積極的に語り始めています。まだどのように進めていいか具体的なアイデアがあるわけではないんですが、やはりアメリカの直接民主主義、直接の草の根の民主主義のやり方っていうのが一番遠い道だけど着実だなと思って、そんなやり方でやっていけたらいいなって思っているんです。10月31日ですけれども、この年内にですね、なんとかその平和賞の最初の立ち上げをね、日本でもできたらいいなと思ってます。今日実は私の隣にダミアン・アンドリュースというオーストラリアの友人が来ています。ダミアンさんは私のコンピューターの先生であり、本当に大切なパートナーです。私がやっているこのポッドキャストも、それからいろんなコンピューターの技術もみんなダミアンさんのサポートによってやっているんですけども、そのダミアンさんが私たちの共通点というのはね、いい食べ物を食べる美味しいものといいますか、本当の食べ物、本当の大地のエネルギーが詰まった 食べ物を食べよう。で、彼はベジタリアンで、私たちはお魚も食べたりするんですけども、実は今日はこの鴨川のですね、大変美味しいペシュールというレストランに来て、そこでこのポッドキャストやってます。ダミアンさん、こんにちは。
こんにちは。
日本語で大丈夫ですか？
いや。
大丈夫、大丈夫。
ダメだ。
ダミアンは、どうしてベジタリアンになったんですか？
最初は健康のためにでも、だんだんだんいろいろ勉強しましたから、理由は変わりました。
地球環境
と。地球環境と、何、
あ、世界の食べられない人たちですね。貧しい人たちのために、我々が食料を奪っちゃってますからね。ある意味でね。
うん、そうですね。
そしてお肉をたくさん食べると熱帯林が壊されたり、それからマングローブがなくなってしまったりって、そのフードチェーンの中で上のものを食べれば食べるほどいっぱい土地を使ってしまうとか、そういう、
ね、そのフードチェーン、
食物連鎖ですね。フードチェーンっていうのは食物連鎖の
chemicals and whatever concentrated in that。
だから食物連鎖の一番上の上に行けば行くほど、化学物質とか放射性物質と、といった毒物が蓄積される。これは私が書いた本、地球と一緒に生きるで一番強調している部分なんですけども、私もそんな理由があって、だんだんお肉を食べなくなったんですけどね。で、ダミアンはもうここに住んで15年、
16年ぐらい、今、
ね、
今回
で今千葉県に住んで英語を教えていますけれども、私がやっている全てのウェブサイトとか英語のものをほとんどダミアンが助けてくれてます。この場を借りてお礼を言いたいと思います。で、ダミアンが今日本に広げたい映画の一つに、何て言うんでしたっけ、この間見た、
スーパーサイズミー、
これは日本語になってるんですか？日本語になってるんですね、
はい。
で、じゃあ映画館で見られるんですかね？
1ヶ月ぐらいの間だけ。
ああ、そうですか。マクドナルドばっかり食べたらどうなっちゃったかっていうのを監督自身が自分でやって証明したドキュメンタリーですよね。
はい、
私もあれを見て、うわ、恐ろしいと思ったんだけども、日本ではね、もっと、もっとというか、日本にもマクドナルドありますけれどもね、コンビニの食べ物、コンビニの廃棄した食べ物ね、あれってほら3時間とかで捨てちゃうでしょ。3時間4時間で時間が来たら捨てなきゃいけない、それもったいないからって養豚業者にあげたんですって。そしたらば豚の赤ちゃんが危険になったり死んだりして、ものすごい損害が出たっていうのが、西日本新聞に載っていたんです。それはなぜかというと、味付けが濃すぎるとかいろいろありますけども、一番大きいのはやっぱり食品添加物だと思うんですね。それが豚の命にすごく影響を与えて、赤ん坊が成長しなかった、あるいは危険で生まれてしまった。で、人間の場合は体がもうちょっと大きいし、そうすぐにはならないと思うんだけど、やっぱりね、これがサジェストしていること、恐ろしいですよね。
本当恐ろしい。と、それは一番大事の経験ですね、エクスペリエンス。みんなそれから分かります。
はい、
食べ物は大事。
で、食べ物が私たちの命を作ってるし、思考も作ってるし、その食べ物をちゃんとすることによって、なんていうんですかね、もうちょっと地球をいたわる、地球をいたわりながら生きていくことができると思うんですよね。そんなことをこのポッドキャストでも、時々、平和っていうのは実は食べ物から、毎日の暮らしから、何を食べて何を買ってって、そういうのが全部つながってるんだよっていう話もしていきたいと思います。ダミアン・アンドリューさん、どうもありがとうございました。それではまた。